私たちは必ず死の時を迎えなければなりません。生まれてきた者が死ぬのは自然のことであると思われます。しかし死はあくまで納得のいかないこととしてやってまいります。死は自然のようであっても必ず死も自然ではありません。若くして病や不慮の死もあり、大震災、戦争やテロによる死、またいかに長生きをしてもまだやることが残っていたりして、自分の死は納得いかないのです。死が最大の敵であるのは、たった一人ぽっちで死ぬという究極の孤独の中で、未知への恐怖、不安であり、神の裁きがあるかもしれないとの思いかもしれません。聖書は、罪の報酬は死であると言っていますが、イエスの十字架の死こそ、最大の矛盾に満ちた不条理の死でありました。全く罪のないイエスが犯罪人として十字架にかけられて死なれたのです。しかしこの不条理の死こそ私たちの死の時にもイエス・キリストが共におられ、私たちの死は孤独の死ではなく神と共にある死となったのです。聖書でいう罪とは、起きて犯したような罪だけではありません。神との交わりのないことが罪と言われているのです。神を思わず何でも自己中心に自分だけの世界に生きることが罪なのです。神はイエスを肉を持った誠の人間としてこの世に使わせて、神と交わりを回復する道を備えてくださいました。イエスは神の一人子であり、罪は全くありませんでしたが、私たちの罪をすべて担い、私たちの罪を十字架上で死ぬことにより処分してくださいました。主イエスを信じる人は、罪なき者としてみなしてくださり、生きている時も肉体の死後も神との交わりができるのです。死の時にも一緒にいてくださるのです。イエスが十字架にかけられた時、二人の犯罪人が左と右に十字架にかけられました。二人の犯罪人はその死をどのように受け止めるか、自分だけの世界で一人で死ぬのか、自分の死を見つめて自分を委ねる方を知って希望の光を持って死ぬのかであります。ルカによる福音書、十字架上のイエスは自分を十字架につけた者のために祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれた者なら、自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水葡萄酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。一人の犯罪人は当たり散らして自分の一人の世界だけで死に救いを得ることはありませんでした。共に罵っていたもう一人の犯罪人はやがて死ぬ自分を見つめ十字架上のイエスの祈りや態度などを自分を委ねるべき方を知り自分は許されないがせめて思い出してくださいとお願いし天国への約束の希望の光を見つめながら死を迎えることができたのでした。家内の父、私の義父のお話をします。ちょうど30年前の1月29日、義父は自分の死が近いのを悟ったのか、家内に勧められて 夫婦で数年間通っていた教会の牧師を自宅に招き、すぐにキリスト教への入信を告白しました。私たちにも連絡が入り、家内は翌日の30日に帰郷し、信仰のことについて父とさらに話し合いました。義父は私たち夫婦と同じ信仰を与えられたことをこの上なく喜んだそうです。しかしその世から、あたかも人生において果たすべきことを終えたかのように、容態が悪くなり、2月1日に入院しました。義父は、主イエスが私たちの罪の裁きの身代わりに死んでくださり、主イエスを信じる者は裁かれて死ぬのではなく、滅びゆくこの世界から永遠の御国への門出の死、新しい命への出発であることを知っていましたが、洗礼を受けることはできていなかったのです。家内によると、入院中、肉体的な苦痛と戦っている病床で、苦痛のうめきと同時に何度か、信じます、信じます、と言ったそうです。自分の命をキリストに懸命に委ねて、肉体の苦痛、死の恐怖、不安の中にありながら、委ねるべき方に自分を委ね、希望の光を与えられたことでしょう。3日の午前中、まだ意識があり、牧師に来ていただき洗礼を受け、その日の夜遅く亡くなりました。その後、奈良で20年間一緒に住んだ義母も、義父の死の13年後に洗礼を受け、キリスト者として95歳にて、安らかに天国へ召されました。二人とも誠に委ねるべき方に自分の命を委ねての希望ある死でありました。私たち夫婦はそう信じ、とても慰められています。いかに悪人であっても、また死の直前であっても、どのような人をも救う道を、主イエスキリストは準備してあなたを待っておられるのです。